元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙9章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヘブル人への手紙9章の学びに入りますが、主題はメルキゼデクの位に等しい祭司であられる主イエス・キリストの祭司職です。私たちに提示されているのは、とても対照的な2つのミニストリーです。レビ族の奉仕であるアロンの祭司職のミニストリーは、この地上での幕屋で行われました。その地上の聖女は、今日主イエスが奉仕をしておられる天にある聖女の型にしか過ぎませんでした。この天にある聖女は、さらに優れた礼拝を提供してくれます。とても多くの人々が律法を十戒の立場から考えますが、ヘブル人への書簡は礼拝の場所と祭司職から律法に近づきます。このアプローチは罪を解決すること、そして著者が指摘しているように、律法は決して本当に罪の問題を解決してはくれないということを強調します。ヘブル人への手紙10章の4節で著者は次のように強調しています。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。さて、それではヘブル人への手紙9章の本文に入りますが、1節。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。地上の聖女とは、私たちが通常世俗的なという意味で考える地上ではなく、ただ単にこの地上の聖女のことを言っています。つまりこの世の物質で作られていたという意味です。その聖女は一定の長さで、一定の幅、そして一定の高さで、この地上では聖女の中で人々は儀式を行いました。そういう意味でこの聖女はこの世のものでした。著者はさらに地上の聖女を天の聖女と対比させていきます。ヘブル人への手紙9章の2節。幕屋が設けられ、その全部のところには、食台と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。幕屋が設けられとありますが、宮に遡っているのではないことに注目してください。この説明のために、ヘロデの神殿に関しては何一つ言及されていません。この時には第三の宮が存在していたのですが、型が与えられる時には著者はそれらすべてを乗り越えて、神様が荒野でモーセにお与えになったとても簡素な建物に戻ります。その幕屋はこの世のもので作られていました。これから見ていくように、地上の幕屋は天のそれをかたどっていましたが、とても多くのことにおいて、天の幕屋にはずっと劣っていました。またここには聖女と呼ばれるところですとありますが、つまりそれが聖なる場所であったということです。厳密な意味での幕屋は30キュビト、約 13.7 メートルの長さで、10キュビト、約 4.5 メートルの幅で、高さも10キュビトのただ大きな金の箱でした。幕屋は三つの部分に区切られていました。最初は聖女で、そこには特定の幕屋の器具が置かれていました。 その絵のパンの机と金の食台です。そして背景には金の祭壇、つまり香のための祭壇があり、それは祈りを語っていました。そこでは生贄が捧げられることはありませんでした。ヘブル人への手紙9章の3節から5節。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。至聖所は聖所とは垂れ幕で区切られており、大祭司しか入ることはできませんでした。そこには二つの器具がありました。そこには糸杉の木で作られ、内側も外側も金がかぶせてある、ただ箱の形であった契約の箱があり、その契約の箱の上には念入りに装飾された憐れみの座、日本語では食材貝と呼ばれる蓋が載っていました。その蓋には純金で作られたケルビムが箱の上側を見下ろしているように形作られていました。そこに血が注がれました。その血の注ぎによってその蓋は憐れみの座とされたのです。なぜなら血を流すことなしには罪の免除はないからです。そこには金の香壇とありますが、ここで金の香壇は聖所ではなく至聖所にあると書かれています。なぜ中に動かされたのでしょうか。聖所と至聖所の間にある垂れ幕は細い撚り糸のエジプト産の天布で作られていました。そこにはケルビムが織り込まれており、この幕は主イエスの人間性を語っています。主が十字架の上でご自分の命、すなわちご自分の人間としての命をお与えになったとき、垂れ幕は二つに裂けました。ですから二つに裂けた垂れ幕は取り除かれ、神様への道は大きく開かれたことを意味しました。なぜならキリストが道を作られたからです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。垂れ幕は二つに裂かれ、私たちは今日神様の御前に直接入っていくことができるのです。でも金の香壇はどうしたのでしょうか。香壇は至聖所の中に移されました。大いなる贖いの日にアロンは憐れみの座に振りかけるために血を持って入ってきました。香炉を炭火で満たし、その中に香を入れ、そして至聖所の中に入っていったのです。彼はいわば実際に香壇を中に移していたのです。彼はかぐわしい香りのする香を乗せた燃えた炭火の香炉を香壇から取り、それを持って至聖所に入りましたが、またそれを持って出てきました。アロンはまた来年、そしてまたその次の年にもそのようにしなければなりませんでした。ところが私たちには偉大な大祭司である方がいつでも金の香壇のところにおられ、私たちのために取りなしていてくださいます。ですから金の香壇は中にもありますが、外にもあります。なぜなら、あなたも私も祈りによって主のところに行くことができるからです。パウロがローマ人への手紙5章の1節から2節で述べているのはそういうことです。ローマ人への手紙5章の1節から2節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。また著者は契約の箱の中に入っているもののことにも言及しています。 箱の中にはマナの入った金の壺がありましたが、これは現在のキリストのミニストリーを語っています。主はご自分の者たちを養っておられるのです。主はご自分の御言葉によって彼らを養っておられます。主は命のパンなのです。聖書は神様のパン屋さんで、もしパンが欲しいなら、あなたは聖書のところに行ってパンをもらうことができるのです。また、芽を出したアロンの杖は、キリストの死と蘇りを、なんなら杖は死んだものであったのに、その中に命が入ったからです。また、契約の二つの板がありました。とは、主イエス・キリストがすべての定めを成就されたという事実を語っています。しかしこれらについては、今、いちいち述べることができませんと書かれています。著者は、幕屋のことにとどまっている時間はないと言っているのです。なぜなら彼が強調しているのは、祭司職と礼拝だからです。彼は本当の礼拝とは何か、私たちがどのように礼拝すべきであるかを心配しているのですと、マギー博士は述べています。ヘブル人への手紙9章に戻りますが、6節。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですがと書かれています。祭司たちは続けて入っていきました。決して彼らが仕事を終えることはなかったのです。もし今日入っていっても、明日もまた入っていき、次の日も入っていきました。祭司にとってこの儀式を続けて何年にもわたって行うのはとても単調になったのではないかと思います。儀式が何度も繰り返し行われること自体がその儀式が十分ではないことを意味しています。つまり一回では終わらないのです。ところがキリストは一度だけ聖所に入られたことをこれから見ていきます。キリストは一度だけそこに行けばよかったんです。またここには礼拝を行うのですがと書かれていますが、神様の民が神様を礼拝することこそ、すべての究極的なゴールです。これは本物の礼拝のことを述べているのであって、ただ、式次第に従うだけの教会の礼拝を言っているのではありません。本物の礼拝が行われるとき、私たちが主を褒めたたえることができ、私たちをキリストの御臨在のうちに引き入れる礼拝となります。礼拝という言葉は古い英語で価値と同じ語源から出てきました。礼拝をするということは誰かに何か価値のあるものを捧げるということなのです。主イエス・キリストは、私たちの賛美と称賛を受ける価値のあるお方です。それが礼拝であり、その後に奉仕が続きます。本当の礼拝はいつでも奉仕につながります。荒野での誘惑のただ中に、主イエスはサタンに対して次のように答えられました。また四章の十節。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。と書いてある。もし人々が本物のキリストの礼拝に参加しているのなら、彼らに何かをしてもらうために懇願したり、なだめすかしたりする必要はありません。なぜなら、本物の礼拝は必ず奉仕につながるからです。多くの牧師たちは、人々に何かを促すために多くの時間を割いています。献金をするように、他の人を訪問するように、教えるように、あるいは歌うようにと促しています。しかし本物の礼拝はそれ自体が奉仕につながります。そのような礼拝はイエス・キリストを通してのみ可能なのです。 しかし地上の幕屋の儀式は人々を神様の御前に連れて行くことは決してありませんでした。大祭司だけが至聖所に入っていったのです。ヘブル人への手紙9章に戻りますが、7節。第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。著者は今、大いなる贖いの日のことを話しています。これがヨムキプールと呼ばれるユダヤ人の祭日であり、ある意味でイスラエル民族の生活の中の祝日でした。この日に大祭司が民のために至聖所に入って行きます。大祭司がこのことをしたので民は次の一年、神様に受け入れられたのです。私たちの偉大な大祭司であられる方は、至聖所、つまり神様の御臨在そのものの中に入られました。主はそこに入って行かれ、そこから出てきてはおられません。私たちがこの世にいる限り、主はそこにいてくださいます。主が出て来られる時には、ご自分の者たちを連れに来られます。私たちは主の一部であり、キリストの体なのです。これらすべてのことの目的は、あなたと私の心に主の御臨在を現実のものにすることです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは今日という一日を主と共に始められたでしょうか。私たちはとても忙しい世の中にいて、主のために取る時間がなかなかないのではないでしょうか。そのような一日を目まぐるしく過ごす間、主はあなたと共におられたでしょうか。生活の中であなたは主を礼拝されたでしょうか。主を礼拝するためには、必ずしも教会に行って聖詠を歌う必要はありません。私たちは神様の民と共にいて、そして一致し団結した礼拝に参加する必要があるので、この書簡の著者は教会に行くようにと勧めています。私たちの成長にはそれが必要不可欠です。でも、原則的に私たちはどこにいても神様を礼拝することができるのです。綿畑の端っこでも、トウモロコシ畑の端っこでも神様を礼拝することができるのです。高速道路でも神様を礼拝することができます。オフィスにいても神様を礼拝することができます。教室にいても神様を礼拝することができます。あなたがどこにいようと構いません。あなたは神様を礼拝することができるのです。あなたも私も神様の聖なる御名に称賛と賛美と思って私たちの心を注ぎ出す必要があるのです。さて私たちの大祭司なる方はまさに今日も私たちのために至聖所におられます。そしてそのことが過去に大祭司が一年に一度だけ至聖所に入っていって、しかもそこに留まらなかったとき、つまり事実急いで出てきたときよりもどれほど優れているかがわかるはずです。言い伝えによれば大祭司は実際足首に鎖をつけていたと言われています。なぜならもし彼が何か間違ったことをすれば、撃たれてその場で殺されてしまうので、そうしたら人々が外から彼を引っ張り出して、新しい大祭司を立てなければならなかったからです。私たちの大祭司である方は、あなたと私のために、まさに神様の御前に入って行かれ、今日、主はそこにおられます。 ヘブル人への手紙9章の24節を次のように翻訳した人がいます。キリストは本物にかたどって手で作られた聖女にではなく、天そのものに入られました。それは今、私たちのために神の御前に現れてくださるためなのです。モーセは神様の御顔を見せてくださいと求めましたが、神様は、人間は誰も神様を見ることはできないと言われました。でもあなたや私には、まさに神様の御前に入っていかれた大祭司である方がおられるのです。私たちは主を礼拝するのに儀式を行うことはしません。私たちは、ろうそくや香を燃やしたり、ちょっとした洒落た祭壇を築くことで主を礼拝するのではないのです。一部のプロテスタント教会はそのようなことに本当にこだわっています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。この前ある友人の牧師の教会に行ったとき、私は彼になぜ主の聖餐に使うテーブルに十字架が立ててあるのかと尋ねました。彼はこのように答えました。ああ、それだけではないよ。ろうそくには気づいたかい。私は気づいていませんでしたが、テーブルの両端にはろうそくも立ててありました。それはみんなの礼拝を助けるためだよと彼は言いました。もしあなたにそのような助けが必要ならば、あなたは主を礼拝してはいないのです。井戸端でサマリアの女性が主イエスに、どこで礼拝すべきですかと尋ねたとき、主は次のようにお答えになりました。ヨハネ4章の23節。しかし真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。私たちはこの地上にあった幕屋よりもさらに優れた天の幕屋で仕えておられる私たちの偉大な大祭司である方、生けるキリストの御前に入っていく必要があります。私たちは今日、生けるキリストを礼拝することができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい聖女というテーマで、ヘブル人への手紙9章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。